お座りください。信頼しつつ歩むと題しまして、宍戸俊介牧師に説教をしていただきます。
ただいまマタイによる福音書14章22節から36節までをご一緒にお聞きいたしました。でこれは今日の箇所に限らず福音書全体について言えることですけれども、ここに述べられている言葉というのは、元はといえばこれは聖書が書かれた当時の人たちに向けて書かれた言葉です。ですから、およそ2000年前に暮らしていた人たちに向かって書かれた言葉ということになります。でその時代の人たちに向かって、ナザレのイエスという方こそが本当の主であり救い主なのだということを告げ知らせているのが新約聖書です。で2000年前の人たちに向かって語られていますから、当時の人々の間でごく普通に語ったり聞いたりしていた、そういう表現の仕方が聖書の中には使われています。当時の言い方によって主イエスを救い主であると、そう述べ伝えている、それが新約聖書であり福音書の書き方です。ところがそういう福音書の当時の言い方の中にはですね、今日の私たちが戸惑いを覚えるような、そういう言い方というのもたくさん出てくるわけです。例えば新約聖書が書かれた2000年ほど前には、さまざまに誇張した言い方やですね、不思議な奇跡の話というのがあちこちで言い伝えられていました。で当時の人たちはそういう言葉がしょっちゅう出てきたもんですから、そういう話し方でもです、その形にあんまり惑わされないで、そこに語られている盛られている内容をよく理解することができました。ところが今の時代の私たちというのはそういうことにあんまり慣れていない、そういうところがあります。でそのために聖書の中に語られているいくつかの話、あるいはいくつかの言葉については、ついその話し方の形の方に気を取られてしまって、肝心の話の内容の方を受け止めることができない、そうなってしまう場合があります。したがって私たちは今の時代のものの考え方に置き換えながら聖書の言おうとしていることを受け取る、でそういう作業をしなければならない場合があります。で今日ご一緒にお聞きしたこの聖書箇所についてはこんなことがここに語られています。ここではまず弟子たちが無理やり船に乗せられて湖の向こう岸に先に渡るようにイエス様から申し渡されています。でイエス様はというと、お弟子さんたちと一緒に船に乗り込まれないで一人後にお残りになるのです。弟子たちはイエス様を後に残したまんま自分たちだけで船を漕いでガリラヤ湖の真ん中あたりまでやってくるんですけれども、そのところで逆風が吹き始めてなかなか船を先に進めることができなくなって困ってしまいます。ところが25節のところですけれども、そんなお弟子さんたちのところにイエス様がやってこられるというんですね。24節25節見るとこんなふうに書いてあります。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。湖の上、水の上というのは普通は人間が歩けるはずがない場所ですから、私たちはここを読むときにどうも腑に落ちないということになるわけです。しかしそれはお弟子さんたちも同じで、お弟子さんたちはこれを見てショックを受けたんだと言われています。26節にこう言われます。弟子たちはイエスが湖上を歩いているのを見て、歩いておられるのを見て幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。 ところがそんなふうに怯えて叫び声を上げている弟子たちにイエス様がすぐに声をかけてくださるんです。27節です。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。怖がって叫んでいる弟子たちにイエス様が声をかけて落ち着かせてくださいます。でするとその声に励まされてペトロが答えるのが28節です。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。でイエス様が来なさいとおっしゃったので、ペトロは船を降りて湖の上を歩いてイエス様の身元に近づいていきます。ところがイエス様だけに信頼して歩いている間は良かったんですけれども、途中でふと風が激しいということに気を取られる。でするとたちまちペトロの体は沈んで溺れそうになったので助けを求めて叫んだんだというふうに言われています。29節と30節です。29節と30節、イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩きイエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。で、ペトロが助けてくださいって叫ぶと、すぐに主イエスが手を伸ばしてペトロを捕まえて、おっしゃった。それ31節です。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。でそしてシエスとペトロが船に乗り込むとすぐに嵐が静まったというふうに続いていきます。船の中にいた弟子たちがイエス様の前に手伏して言います。32節と33節です。そして2人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。でここに記されていることをなぞるように今申し上げました。で改めて言うまでもなく、これはやっぱり、今日の私たちからすれば異様な、ことが言われていると、そういうふうに思わざるを得ないだろうと思います。噛み砕いて少し丁寧に読んでみたら、すぐにここに言われていることわかるかというとですね、すぐには何を言われているのか分からなくて戸惑ってしまうような、そんなところがここにはあります。でそれで、それなら他の福音書で、この出来事がどう語られているのだろうか、それをちょっと比べて、考えてみたいんですね。ルカによる福音書には実はこの話は出てきません。おそらくルカはこの話をですね、自分の身近なこととして知らなかったんだろうと思います。でマルコによる福音書とヨハネによる福音書にはイエス様が湖の上を歩いて弟子たちのもとに行かれたという話は出てきます。ところがペトロが船から降りて水の上を歩いてイエス様の方に向かって行ったということは出てこないんです。ペトロの話というのは実は今日私たちが聞いているこのところにだけ出てくる、そういう話です。ですから私たちは今日これを、今聖書を聞いたときにですね、一つの話をして特に、何とも思わないで最初から最後まで聞いてしまいましたけれども、言ってみるとですね、マルコやヨハネが知っていたもともとのイエス様の話、つまり船のところまでイエス様が歩いていったんだというその話が先にあって、でその話の中に実はマタイはペトロの話を挟み込んだんだということになるだろうと思います。でそれが実はこのマタイによる福音書のこの湖の上を歩いたイエス様の話の一つの特徴なんですけれども、そういう特徴は何か他にあるだろうかと思って読み比べてみるとですね、3つの福音書というのは、みんなそれぞれに特徴を持ってるんです。例えばですね、マルコによる福音書でどう書かれてるかというと、イエス様が水の上を歩いて渡ってこられたので、 弟子たちは大変に驚いたって書いてあるんですね。そして、そういう意味ではお弟子さんたちが理解しなかったって、無理解だったということを述べた後で、心が鈍くなってたからであるっていうふうに結ばれています。でここでマタイによる福音書では、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだという、終わり方が随分違う終わり方になっているんです。でヨハネによる福音書では、マルコみたいな無理解なお弟子さんたちの姿というのは何にも言われません。言われませんけれども、イエス様が乗り込んだらすぐに船が目的地に着いたんだという言い方になっているんです。でこれもマタイやマルコにない言い方なんですね。でマタイではどう結ばれているかというと、今、申し上げたように、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスも拝んだんだっていう、言ってみればマルコとはまるっきり正反対の結びになっているわけです。でこういう3つの福音書がそれぞれに違った個性というか特徴を持ってこの話を伝えている。でそこから分かることというのはですね、もともと同じ出来事を伝えていた、そういう話であったはずなんですが、実はそのもともとの話を4つの福音書を書き記した、この場合はルカがないですから3つですけど、3つの福音書を書き記した著者たちがそれぞれ命名の状況の中で意識的に話を少しずつ書き換えていってるということが分かります。別に言うなら、この3つの福音書っていうのは同じ奇跡の話を伝えながら、それぞれ の、これは教会の群れが聞き手としていてですね、その教会の人たちにそれぞれの福音書記者たちはイエス様のことを伝えていったわけですが、それぞれの福音書記者たちが思い思いに自分たちの責任においてこれを教会の中で伝えるべきこととして伝えていった、そういう違いがあるというふうに言えるんです。でこの点に気がつくというのは実はとても大切なんです。でどうして大切かというと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つ福音書がありますけど、ここに語られていることというのはですね、単なる歴史的な出来事を、新聞が伝えるみたいにですね、こういうことありましたって言ってるんじゃないんだっていうことが分かるからです。そうじゃなくて、福音書の言葉っていうのは、イエス様が、湖に歩かれたっていう、そういう出来事を伝え、同じ出来事を伝えながら、実はそういうイエス様どういう方なのかっていうことをですね、命名の福音書記者たちが自分の責任において語り伝えようとしている。でイエス様どういう方なのかを伝えようとしている、述べ伝えの言葉だということが分かるんです。別に言うと、福音書の言葉っていうのは誰が書いても同じことを言っているような言葉ではないということです。マタイによる福音書には、マタイが伝えようとしたはっきりしたイエス様についての福音の理解が現れているんです。でそういうことを踏まえて、今日の箇所でじゃあこのマタイによる福音書が何を言ってるだろうか、この福音書を通してどういう福音がここに語られてるんだろうかということを少し踏み込んで考えていきたいわけです。で先ほど申し上げましたように、この福音書の一番の特徴っていうのは、ただイエス様が船のもとに歩いてこられたって話だけではなくて、それに応えるようにですね、ペトロが、短い距離だけれども水の上を歩いてイエス様の方に向かっていったっていう言葉が差し挟まれている。これが、とても大きな特徴です。で私たちはですね、こういう記事を聞かされると、どうしてもそのペトロやイエス様が水の上を歩いているっていう不思議さの方に心を惹かれちゃうんです。ついそのことばかり注意が向いてしまって、本当にそういうことがあったんだろうか、人間は歩けるんだろうかって、場合によったら私たちだって歩けるんだろうかぐらい考えるかもしれないわけです。しかしこれは最初に申し上げたように、古い時代のものの書き方なんですね。古い時代のいろいろな本、聖書に限らずです、 いろんなその伝説やあるいは宗教的な本を読んでますと、これに似たような話って実はたくさんあるんです。ですから実はここではですね、ペトロが水の上を歩いたっていうそのことが特にキリスト教的な話としてここに語られているわけではないんですね。キリスト教以外にも水の上を歩く人の話というのは世界中至るところに伝えられていると言っていいんです。でそれなら今日のこの記事で、そういうたくさんある水の上を歩く人たちの話を読んでみて、この福音書に特別な点というのはどこにあるんだろうかというと、3つぐらいのことを挙げられます。一つは弟子たちがですね、イエス様のことを本当にあなたは神の子ですと言って拝んでいるわけですが、この驚きようですね。お弟子さんたちはここでまるでイエス様に向かって神様その方に出会ったかのように驚いている。これが一つ非常にはっきりした特徴です。それから2番目はですね、イエス様がここで弟子たちにかけている言葉です。弟子たちが幽霊だと思って最初怯えるわけですが、その時にイエス様はこうおっしゃるんです。27節です。安心しなさい、私だ、恐れることはない。でこの言葉って実は古い時代から神様がご自身を示すときに、おっしゃる言葉です。一番最初に出てくるのは有名な出エジプト記ですけれども、モーセに向かって、神様とモーセが出会ったときに、モーセがそのあなたのことを同胞のエジプト人に何て伝えたらいいでしょうかというときに、私はあってあるもの、あってあるものだというふうに同胞のエジプト人に、イスラエル人に伝えなさいというふうに神様おっしゃいます。あってあるもの、アイアムって英語で言えばいうことです。同じ言葉を今ここでイエスもおっしゃってるわけです。安心しなさい、私だっていうのはアイアムっていう言い方ですね。私である、これ実は人間が言う言葉じゃなくて神様が普通言う言葉がここに、言われている。イエス様がそういう意味では神様と等しい方としてご自身を示しておられるというのが、これが一つの非常にはっきりした特徴なんです。それから第3番目にはですね、これもやっぱり他の話に類例がないんですが、さっきちょっと言ったことに関わりますが、お弟子さんたちがイエス様に向かって最後に言っている言葉です。33節のところで、本当にあなたは神の子ですって言っているこの言葉、これも実は他の普通の水の上を歩く人間の話には出てこない言葉です。したがって実は今日の話の中心というのはですね、誰かが水の上を歩いたっていうそこにあるんじゃないんです。そうではなくて、イエス様がおられないと思ってたところにイエス様が現れてくださった。弟子たちは最初にそれ幽霊だと思って、恐ろしい何かが現れてんだと思って怯えてるわけですが、イエス様が安心しなさい、私だと言ってご自身が神様と等しい方なんだよって言って現れてくださっている。でお弟子さんたちはそれを見て非常にびっくりして拝んでるわけです。そしてまたそこでは本当にあなたこそ神の子です、神様に等しい方ですって言っている。実はそれが今日の話のここに述べられている事柄の中心に言われていることなんですね。これが極めてキリスト教的なことなんです。他では決して聞かれないようなことがここに語られているわけです。お弟子さんたちが生きてた時代、あるいは初代教会の時代と言ってもいいかもしれません。この福音書が一番最初に書かれた時代で、その時代っていうのは考えてみると今の日本の社会に少し似たところがあるかもしれません。1世紀の世界ってどんな世界だったか、一方にはギリシャ哲学をはじめとする非常に進んだ学問的な知識があるわけです。でもそういうその理知的な装いを持ちながら、もう一方にはですね、ギリシャ神話の神々がたくさんいる社会です。大方の人たちはですね、非常にこうギリシャ哲学的な理知的なことを装いながら、しかし思い思いにですね、 自分の気に入った神様を礼拝したり、気に入らないと言っては捨てて別の神様に走ったりしている。自分の思いに任せていろんなものを選びながら、ふらふらっと過ごしているのが、この一世紀の時代の世界です。今の日本でも似たところがあると思うんですね。私たちは宗教なんて聞くととても古めかしいって思う人世の中にたくさんいますけれども、しかし実はやってることはですね、私は無宗教ですって言いながら、実はものすごく宗教的というかですね、私たちから見れば本当にこの人はなんか囚われてるなって思うような、そういう生き方をしていて気がつかないっていうことがたくさんあります。自分好みの神様をですね、これは私は気に入ったから自分の神にするんだって言いながら拝んだり捨てたりしながら気ままに暮らしている。いわゆる神々が世の中にあふれている。それは実は私たちの時代もそうです。それを気がついてないだけでですね、実は多くの人が自分好みのものに心を向けて、心を捉えられて過ごしているところがあります。ところがそういう中にあってです、あのナザレのイエスと言われたあの方こそが本当の神の子なんだっていうふうに言い表している。でそれが今日のこの、湖の上を歩いているイエス様に対するお弟子さんたちの姿です。そしてそれは実は今の時代の中で、イエスも礼拝し神様も礼拝して日曜日ごとに集まっている私たちとも共通なんです。弟子たちはですね、神様、その聖書の神様イエス様という方を通してこの私たちに出会ってくださるその方こそが本当の神様なんだ、他に神々がどんなに世の中にいていろんな人たちがいろんなものに心を寄せたりそれを捨てたり気ままに暮らしているとしても、本当の力ある生きている神様ってのはここにしかいないんだという信仰を一つの奇跡物語の形を借りて言い表しているのが今日の記事であるわけです。この方の中に、イエス様の中にこそ本当の神の一人子がおられる、そう告白しているわけです。そしてそのことを言い表すためにマタイはここで水の上を歩いてイエス様の方に歩んでいくペトロっていう一つの伝説と言っていいと思いますが、それを差し挟んでいるわけです。でこのペトロの話というのは伝説ですから、イエス様が水の上を歩かれたのと同じような意味でですね、ペトロも水の上を歩いたっていうことを言ってるんではないんです。信仰さえあれば人間は水の上を歩けますって、そういうことを話してるんじゃないんですね。ペトロが水の上を歩いてイエス様の方に進んでいった、これはマタイの、ちょっと強い言い方をすれば創作と言ってもいいような、そういう話です。しかしそういう創作の形をとってマタイはですね、キリスト教信仰のとても大切な点を言い表そうとしているんです。でここに言われている肝心な点って何か、で実はですね、今日のこのペトロの話と非常によく似た話がですね、聖書ではなくて仏教の説話の中に伝わっています。こんな話があるんですね。ある晩に一人の仏弟子がですブッダのところに行こうと思い立つんですね。でなんとか今晩中に先生のところに行きたい、ブッダのところに行きたいと思って、考えるんですが、あいにくですね、弟子がいるのは川のこっち岸なんです。でブッダは川の向こう岸にいるんですね。で夜なんですけど、辺り見回しても渡し船がないんです。でこの仏弟子どうしたか、この仏弟子はブッダを信頼して水の上を歩いていったっていうんです。まるで今日の話に似ている。ですから世の東西を感じらずこういう話ってのはあるんですね。まるで固い地面を踏みしめるかのように川の中ほどまでこの弟子は進んでいきます。ところがブッダを信頼する放越の状態っていうんでしょうか、でその状態が解けてふと我に返るとこの弟子の体はズブズブと川の中に沈み始めたっていうんです。それでどうしたか、この弟子はまた一生懸命ですねブッダに帰依をして、その結果その帰依の力によって川の向こう岸に渡ることができた。でそういう話がこれ仏教の説話として伝えられているんです。 話の作りはもう本当にそっくりです。ただ今話を聞き比べてみて明らかに違う点があるっていうのはよくお分かりだろうと思うんですね。仏教の説話ではこの弟子はですね、どうやって川を渡ることができたかというと、ブッダに自分がどれだけ帰依するか、ブッダにどれだけ自分が集中しているか、その集中する力によって川を渡れたんだって教えてるんです。ですから仏教の説話ではこの弟子を支えたものは何かといえば、この弟子自身の努力であり帰依する力がこの弟子を救ったんだって教えてるんです。ところが今日のこの話っていうのは、話自体形はよく似ていますけど、しかし強調点は全然違ってるわけです。この今日聞いてる話では、イエス様が恐れることはない、私だって安心しなさいっていうふうにですね、お弟子さんたちは嵐に出会った時にイエス様のことを思い出して自分たちの信仰によって落ち着いていられたって書いてあるんじゃないんですね。お弟子さんたちはもうどうしようもなく取り乱しているんだけれども、すぐそれをご覧になってイエス様が安心しなさい、私で恐れることはないって声をかけてくださって落ち着かせてくださったんだとまず言われてます。で、落ち着かされたので、その落ち着きの上でペトロが実際にイエス様と一緒に歩けるかと思って水の上を歩き出した。ところがペトロはすぐに風に気を取られて湖の中に沈んでしまいそうになるわけです。その時にいかんいかん、こんなことでは私としたことがしっかりしなきゃって、イエス様をもう一回信じる思いを強くして浮き上がったから、そんなこと書いてないんです。沈むのはもうペトロは沈みっぱなしなんですけれども、イエス様がそういうペトロに手を差し伸べてくださって引き上げてくださる。そしてイエス様が確認しているのは、信仰の薄いものをなぜ疑ったのかって。ペトロはですね、信心の力で自分の力で浮き上がったんじゃないんですね。そうではなくて、イエス様がペトロに手を差し伸べて、沈まないように、守ってくださった。ここに言われているのはですね、イエス様こそが私たちを救ってくださる方だ。そしてこの方が御言葉をかけてくださることによって私たちは支えられるのだということが語られているわけです。で、イエス様の御言葉っていうのはですね、私たちを支えてくださるんですけれども、それは、いい言葉ばっかりじゃないわけです。ここで言われてるみたいに、信仰の薄いものをなぜ疑ったのかって、あからさまにですね、ペトロの、弱いところを、そのままおっしゃるような言い方、そういうことが言われます。でもそのイエス様がこの私たちを本当に支えてくださる方なんだっていうふうにここには言われているわけです。たとえ深い落とし穴にはまって底なしの深みに沈んでいきそうに思うときにも、私たちがもう本当に八方手が塞がってしまって自分ではどうにもならないと思うときにも、自分がそういう意味では本当に弱く脆くどうにもならないものだって、そういうふうにしみじみと自分のことを思うときにも、このイエス様があなたを捉え救ってくださるんだということを聖書は告げているんです。で、そのイエス様により頼むときに、イエス様に助けを求めるときにこそ、今日の聖書の表現を借りるならば、水の上を歩いていくことができる、死の大波を越えてなお先へ先へと歩んでいくことができるんだというふうにこの箇所は伝えているわけです。この言葉を聞いて私たちがそれをどう受け取るだろうか、それは私たち自身が人によって随分いろいろ様々かもしれません。せっかくそういうふうに言われていることを、これは聖書の中のお話なんだと思って脇を素通りしていってしまうかもしれない。しかし聖書はですね、繰り返し繰り返し私たちにこういう聖書を、こういう言葉を語ってくれてるんだということを、知るものとされたいんです。今日この、ペトロが水の上を歩んだ、歩いた話に、さらにその先にもう一つ短い話を一つつけて、お聞きいたしました。湖を渡った先でゲネサレトという土地に上がった、 そこの先での話です。土地の人たちがイエス様が来たと知って、付近にくまなく触れ回った。そこで本当に助けを必要としていた人たちはみんなイエス様のもとに連れられてくる。でイエス様に助けを求めた人たちはみんな癒されたんだっていうふうにここに言われています。これも実は話とすると、このペトロが水の中で溺れそうになってた時にイエス様に手を引いて引き上げてもらったのと同じことを伝えているわけです。私たちは病んでいるものかもしれない、溺れ死にそうになっているものかもしれない。だけれどもイエス様はあなたを間違いなく水の中から引き上げ、そして病を癒し、本当に生きることができるようにしてくださる方なんだ。そのことをマタイはですね、繰り返し繰り返し自分の教会たちに伝えなきゃいけないと思って、この水の上を歩いた話、これ伝説とすればですね、聖書だけじゃなくて世界中至るところで昔には語り伝えられたそういう話ですけれども、そういう形を取りながら、しかしイエス様こそが本当にあなたを支え生かしてくださる方なんだということを伝えているわけです。私たちは随分時間が経った、言葉の装いからするといろいろな違う形の言葉が横行している社会の中に生きていますけれども、しかし聖書が語っている通り、私たちを本当に支え助けてくれる、そういう主の御言葉があるんだということを聞かされて今日暮らしていることを覚えたいのです。この御言葉に繰り返し預かりながら支えられているものとして、私たちはこの地上を歩んでいくようにされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは主が水の上を歩かれ、またペトロも同じように歩いたという話を聞かされるときに、ついその装いに心が向いてしまい、ここに語られている聖書が伝えようとしている本当に大切な点をどこかに置き去りにして、自分が気になることに心を奪われてしまいがちです。しかしあなたは聖書のどこを読んでも、どこを切っても、主イエスキリストという救い主をあなたが与えてくださり、私たちがたとえ沈み込みそうになるときにも、本当に崩れて底なしの淵に下っていきそうになるときにも、なおそこに御言葉による支えが与えられ、そして本当にあなたによって生かされている、今命を与えられているこの私たちがここで生きていいのだ、そしてまたそれだけではなくて、この地上の生活を終わりまで歩んで地上の命を終える間際にも、なおそこであなたに信頼して落ち着いていていいのだということを語ってくださっていることを感謝いたします。どうかあなたが私たちに語りかけてくださる御言葉に耳を傾け続けることができますように、そして私たち自身の信心や心の強さによってではなく、ただあなたが確かに私たちを持ち運んでくださる、あなたの真実な御業に支えられて、私たちが今日この地上の生活を歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちの思いがこの身になるのではなくて、あなたの御心が私たちの身になり、私たちがあなたの御旨に従うものとして歩んでいくことができますように、あなたがこの地上に満ちさせようとしておられるあなたの慈しみと愛を持ち運ぶ道具として、私たちが支えられ歩んでいくことができますように、そしてその生活の中で本当にあなたが私たちを深く愛し、配慮を持って帰りに持ち運んでくださっていることをしみじみと味わい、あなたへの信頼をいよいよ深くしながら、与えられているそれぞれの命と人生とを豊かに感謝して生きるものとして育ててくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌273番 B です。